質問は仏教で許すとは。まず許すっていうことを知るっていうことは許さない、ね、許さない。許さないとはどういうことかっていうことを知らないといけないですよね。許さないっていうのはどういうことですか、清水さん。
私はやり返しますよと言えられたらやり返しますよということでしょうか。私は傷ついた、傷ついて、
うん、
私はもうあなたに報復したいと。
許さないんです。
必ず仕返しをしてやるということですね。
許さない。許さない。
傷つきました。もうやられたらやり返しますよ。というのが許さないじゃないでしょうか。
やり返す。やり返すことと、やり返すことが許さないってことですか。許さない。許さない。やり返すってこと？許さない。もうあいつのことは絶対許さないっていうことは、ね、必ず、ね、あいつのところに行って、いや
ちょっと違う感じしますね。
許さない。例えばある人がね、清盛さんのことは絶対に許さないっていうふうに言ってたとしたら、はい、その人は清盛さんに何か報復してきてるんですか？
そういう雰囲気ですけど、でもちょっと違う感じしますね。
許さない。
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 お父さんどう思います？許さない。許さない。
許さないって。ずっとそのやられたことに対して思って機会があれば返すというか、やられたことを返す、
やられたことを返すことが許さない、うん、お母さんどう思います？
心を思う開く言葉がない。
許さない。江川さんはどう思います？許さない。許さない。
許さない。
これがわからないと、許す。仏教で許す。許すっていうことはどういうことか。
許さない。
許さない。許さない。
恨み、妬み続けるっていうことです。
恨み、妬み続けることが許さないってこと。うん。許さないっていうのはね、この場にいてはならないっていうことです、ね、この場にいては、はい、許さないっていうことは、例えば清盛さんのことを許さないって言ったら、私は清盛さんがこのような状態でいることを認めないっていうことです。
存在そのものを
存在しちゃいけないってことです。この場に存在してはいけないというふうに思っている、これが許さない。
死んでしまえってことですか？
死んでしまえっていうとね、いかにも私が殺したかのような感じになるので、自殺してくれってことです、ね、許さない。許さないっていうのは、この状態で あなたがここをね、この場にいることを私は認めないっていうことです。だから清盛さんのことが許せないって言ったらね、もうこの世から清盛さんっていう存在がいなくなってほしいっていうことです。これが許さない。許すっていうことは
今の反対ですよね。この場にいていいんだよということですね。
そう、この場にいていいんだよっていうことが許すっていうことです。そう、
例えばその親族を殺された人なんかは、
うん、
当たり前ですけど絶対許さないと思いますよね。
はい。
ってことはもう自殺してくれって、もうそう思うわけですよね。
自殺してくれっていう、まあ例えば親族が殺された場合はね、この人のことを絶対に許さない、この人を許さないっていうのはその人が普通の暮らしをすること、これからね、そんなことをして普通に暮らすことを私は認めないってことです、ね、普通に笑ったり普通にテレビを見たり普通に暮らしてしまうことを私は認めないっていうことです。だからこのままの状態ではあなたはいてはいけませんよっていうのが許さない。
自分のことをこんなに傷つけておきながら、いけしあしあと生きてることが、
自分のことをこんなにも傷つけておきながら、その傷つけてっていうことではなくて、そのこんな悪いことをした人が、こんな悪いことをした人は、それ、その報いを受けてほしいという心。ね、これが許さない、ね、ここでポイントなのは、ね、一つには苦しむこと、ね、苦しむこと、そして二番目は悔い改めること。この二つを同時に、なんていうんですかね、経験してほしいってことです。これが許さない。清盛さんのことが許さないって言ったら、清盛さんはこんなにひどいことをして、ね、こんな悪いことをしたんだから、もうね、そこら中からバッシングを受けて、 ね、家族中からね、奥さんからも子供さんからも、もう白い目で見られて、で、僕が全て悪かったから、こんな目にあったんだ。ね、僕がこんなことをさえしなければ、こんな目には合わなかったんだ。っていうことをいつも感じながら生きていく。これは許さない。なぜだかわからないけど、私にはわからないけど、私たちはね、相手に悔い改めることを期待してる。悔い改めることを期待する、ね、なぜだと思います？
悔い
改めることを
間違ってましたというふうにまず認めて、
そ
して
悔い改めるってことはどういうこと？悔い改めるってことは
自分のやったことを後悔して、そして悪かったと認めて、うん、そしてもう心構えを変えてもらいたいと。
うん？悔い改めるってことは、悔い改める、ね、悔い改めるってことは、
うん、自分の過去の過ちを悔いて後悔して、過ちを認めて、そして心構えをこれから変えてもらおうと、生まれ変わってほしいと。
生まれ変わるってどういうことですか？
もう過去の同じことを二度としない、こんな悪いことはもう絶対しない、人を傷つけることはしないようになってほしいと。
そんなぐらいでいいんですか？許さないですよ。許さない。
許さない。いや、それは苦しんでるんです。あれ傷ついてますので、要は自分の心を癒してもらいたいだけだと思
う。許さない。許さない。
傷ついた心を癒してもらいたい。
許さない。許さないですよ。もう僕は清盛さんのことなんて絶対に許さない。絶対に許さない。もう清盛さんとは顔も合わせないし、もうこんなこともしないし、何のこともしない。もう清盛さんのことは絶対に許しませんっていうのが許さない。
確かにこの二つですわね。その二つを望んでますわね。その人は
苦しむ。
私は苦しむことを望んでますし、
うん、
私はもう心構えを変えること
を望んでます。心構えを変える。もう そんなね、心構えを変えるぐらいじゃダメなの。悔い改めるってことはね、生き方を変えるってことです。もう
別人になる。
別人になる。別人になる。別人になりなさい。
でもそれなんか不思議ですよね。だって許さないっていう相手ってもう接点は持ちたくないわけでしょ。
ああ。
それなのに悔い改めることを求めるって、もう別に自分と接点を持たない人がですね、その生まれ変わったって別に自分とも縁がなくなるわけだから、そういう人にこの悔い改めるっていうことをなんか何で求めるんですか。
まあ、不思議ですけど、そのことを求める。許さない。そう、接点を持たないんですよ。もう清盛さんとは接点を持たないけど、清盛さんは、ね、清盛さんとは私はもう接点を持たない。接点は持たないけど、清盛さんは私、ね、私に対してこんなにひどいことをしたことを、ね、本当にだから僕としてね、こう私としてはなんかこんなにひどいことした清盛さんがのうのうと生きてる、これが一番許さないの。許せない、のうのうと生きてる、ね、あなたはどんなにひどいことを私にしたかっていうことを分かってますかと、ね、そんなひどいことをしながらのうのうと生きてる、ね、これが許せない。 許さないですと。でも仏教っていうのは許していくことが大事。許す、許す、ね、許す、許すってことは江川さん、
許すということは、
うん、
まあ、これでこの場にいてはならないっていうことのギャップなので、
うん、
まあ、要はのうのうと生きててもいいってことですよね。
のうのうと生きててもいいってことです。のうのうと生きててもいいんです。ただね、清水さんは私に対してひどいことをした、私はそれに対してすごく傷ついた、ね、もう二度と忘れられないようなことをした、私に対して、でも私は清盛さんのことを許す、許していかなくちゃいけない、ね、許す、許すってことはこのままでいいんだよっていう、このままでいいんだよっていうのはこのままの相手をそのままいてもいいんだよっていうふうに思うことなんです。許さないっていうことはね、許さないっていうことはこのまま、ね、このままではダメだってことなんです。このままの状態でいてはいけないってことです。これね、このままの状態から別の人間にならなければダメだと。そのためにはね、相手は苦しむことが必要なんだっていうふうに思ってる。じゃあ聞きますよ、苦しんだら反省できるんですかってことです。お母さんどうです、苦しんだら反省できます？苦しんだら、苦しんだら、いや、なんで苦しんだら反省ができるっていうふうに思うんですか？
自分の気持ちが分かってもらえると思ってるんですよね。
ん？
あなたも
苦しんだ。いやいや、そんなことないですよ。
違います。
そんなことないです。苦しむと、苦しむと、ね、苦しむと、ね、なんで反省ができるっていうふうに思うんですか？私たちはね、無意識のうちに、相手が悪いと思ったらね、苦しみを与えよう、苦しみを与えようとするんです。例えば、清盛さんが悪いってなったらね、清盛さんにね、苦しんでもらおう、苦しんでもらおう、苦しんでもらおうとするわけ。なんで？それはね、悪いことだということを分かってもらうためなんです。あなたは悪いことをしたんだから苦しむんだよと。苦しまないと、罰を与えないと、ね、罰を与えないと悪いことをしたと分かってくれないんじゃないか。
因果の道理を知らせたいという心でもあるんですか？
そうそうそう。
間違って因果の道理は知りませんけど。
罰を与えないと、ね、は悪だと認めない、悪だと認めない、ね、こういう心があるんです。だから悪いことをした人には罰を与えなくちゃいけない。ね、だから悪いことをしたのに、悪いことをしたのに罰を受けてないと、ね、 その人のことを許さないっていうふうに。ね。悪いことをしながら罰を受けてない。罰っていうのはね、罰っていうのはね、もうみんなから白い目で見られるとかね、みんなから非難されるとかね、ね、みんなからもう優しい言葉をかけてもらえなくなる、冷たい言葉を吐かれる、そういうのがね、当然の報いだと思う。なんでそんな風に思うんですか？なんで罰を与えないと悪だと認めない？例えばね、ある人が清盛さんに対して冷たい態度を組んで、ふん、ふん、ね、
わざとね、
わざと挨拶をしてきても挨拶を返さないでやったと。それはやっぱり清盛さんに分かってもらいたいから、あなたがやったことはどれだけ恐ろしい悪かっていうことを分かってもらいたい、ね、そのために罰を与えないといけない。こういうふうに思ってる。だから罰が、ね、罰を受けてない、罰を受けてないってことは苦しんでないと、ね、いや清盛さんは分かってない、悪だと悪いと思ってないでしょ、ね、わかりますかね。許さない、
罰を与えないと悪だと認めないっていうのは、その許さないと思った人がそう思ってるってことですよね、これね。
あ、そうそうそう、
そうですよね。この場合のその罰っていうのはちょっと私はよくわかんないんですけど、
うん、
これまあ法律的なことで言えばですね、例えばまあ、人を殺めたりとかすると、
うん、
まあ、裁判とか開かれて、まあ、要はいろんな刑が決まったら、まあ、それ罰ですよね。
そういうのじゃないんです。
それとは違うんですか？
罰っていうのはね、罰っていうのは、ね、私の手で苦しませることです。刑が決まったからとかね、そんなのじゃダメなん
です。自分がやりたい、
自分が罰を与えてあげたいっていう、
自分が懲らしめたいと、
そう、そう。例えば清盛さんが悪いことをしたと、僕に対して悪いことをしたと、清盛さんはね、警察に捕まるか、捕まらない、ね、犯罪を犯したわけじゃないから。でも犯罪じゃなくても悪いことっていっぱいあるじゃないですか。許さないっていうのはね、大体犯罪じゃないわけね、この人許さないっていうふうに言うときは犯罪じゃなくて、大体がね、そのこの人ね、私を傷つけながらのうのうと生きてることが許さないわけ。もう許さない
まあ、幸せになるのがいけないんですね。
幸せ、ノーノーと生きてるのが許せない。
あ、傷つけたと全然思ってないと、人を傷つけたために全然何とも思ってないというふうに思うんでしょうかね。
うん。
なんか自分のことを、私のことを傷つけておきながら平気で生きてる。
そうそうそうそうそうそう。
それが許せない。
うん。そう。だから私の手で あなたがいかに悪いことをしたかということを教えてあげなくちゃいけない。教えてあげるってことは、清盛さんに教えるってことは、清盛さんが苦しむこと。ね。清盛さんが苦しんで、ね、こんなに考えてほしいんです。例えば僕がね、僕が清盛さんにひどいことをするわけですよ。これからひどいことをする。そしたらね、上田さんがどうしてこんなにひどいことをするんだろう、ね、僕はそんなに上田さんにひどいことをしてしまったんだろうか、いや、あの上田さんがね、あんなひどいことをしてくるっていうことはきっと僕が何かひどいことをしたに違いない、ね、そうかと、ね、僕は気がつかなかったけど上田さんにこんなにひどいことをしてしまったんだ、こんな僕がですよ、こんなにひどいことをするっていうことはよっぽどひどいことを私はしてしまったんだ、ね、そこで、ね、清盛さんが反省して生きる、その言動を私が見る、清盛さんがこうやって言動が変わったなら許してあげようと、こうなるんです。これが許さない、でもね、仏教で許すっていうのね、許すっていうのは、例えば清盛さんがどんなに私にひどいことをしたとしても、清盛さんのことをね、そのままでいいんだよっていうふうに思うことが許すっていうことなんです。
そのままでいいんだよ、
そのままでいいんだよ、そのままでいいんだよ、そのままでいいんだよっていうことはね、ね、そういうひどいことをしているのをやめなくても私は許すっていうことなんです。それによってこれから私はさらに傷つくかもしれない、ね、悲しい思いをするかもしれない、だけどこの人がそういう、で、例えば清盛さんがそういうことをすることを私は許すっていうことです。お母さん、わかります？
とてもそんなふうにはなれないけども
許す、許さないっていうのはね、許さないっていうのはもう二度と私に同じ思いをさせてほしくないってことなんです。
でもこれから先もずっと自分は傷つけられるっていうふうに思うのに、うん、私はそれでもいいですよっていうような気持ちなんか普通なれないですよね。
うん。
だってあなたはそのままこれから先も自分のことを傷つけるかもしれないけれども、
うん、
あのそれでいいですよって、でもじゃないけど私はそんな気持ちにはなれないんですよ
ね。うん。じゃあなんで許す必要があるんですか。そうなんですね。仏教で許す。なんで許す。なんで許さなくちゃいけない。ね。この人はこの人でもう変わらないのかもしれない。変わらないのかもしれない。変わらないその人を。なんで許してあげなくちゃいけないんですか。それはお母さん、どうして
自分が苦し
んでいる、うん、そうだけど、どうして、例えば私から見てね、清盛さんがどんなにひどい人であったとしても私は清盛さんのことを許してあげなくちゃいけない。うん、相手は 自分だからです。私が見ているところの清盛さん、ね、清盛さんは私、ね、本当の清盛さんじゃないわけ。私の心が生み出した清盛さんなんです。だから私がこんなひどいことをした、あんなひどいことをしたっていうふうに思っている、こんなひどい、あんなひどいっていう、こうね、これはその実際の清盛さんのことを言ってるわけじゃなく、私の心が生み出した清盛さんだから、ね、私の業にないものは見えないんです。お父さん分かります？私の業にないものは相手には見えないんです。江川さん分かります？私の業にないものは見えないんです。ただ私が見ている清盛さんっていうのはね、その私の心が、ね、私の業をね、例えば青色の眼鏡で世界を見たら青色に見えるんです。赤色の眼鏡で世界を見たら赤色に見える。黄色の眼鏡で世界を見たら黄色に見える。私の、ね、目で見ている相手っていうのは私の色眼鏡を通して見ている相手なんです。
実際のところその許すっていうことは、
はい、
その人を許してることではないってことですよね。
実際のその人を許してるわけじゃなくて、うん、私の中にある相手と同じ部分を許してあげる。だから許さないっていうのはね、私も許さないし相手も許さない、ね、例えば人に迷惑をかけてる人が許せないとかっていう人がいるじゃないですか。人に迷惑をかけることが許せないっていう人は、私は迷惑をかけないようにいつも気を張ってるっていうのがあるわけ。私は迷惑をかけないように気を張ってるのに、迷惑をかける人がいるのが許せない。だからこいつ許せないっていうふうに思う。そうすると迷惑を、ね、かけてる人を許せないっていうふうに思えば思うほど、私は、ね、迷惑をかけたくないっていう気持ちが強くなるから、迷惑をかけないように一人になろうとする。一人の時しか気が抜けないとかっていう人がいたじゃないですか。私はトイレとお風呂の間しか気を抜けない、ね、それはいつも人と会ってる時は気を使ってるからでしょ。だから気を使いたくないから、ね、専用のエレベーターを作ってもらったんです。気を使いたくないから専用の通路を作ってもらったの。人と、ね、会ったら気を使うから、ね、そうやって専用の通路や専用のエレベーターを使う、ね、作ってもらうほど気を使うんです。ということは人からね、その迷惑だと思われないようにいつも気になるから、人を見、なるべく見ないように、見ないように、会わないように、会わないようにするわけ。そういう人ほど迷惑な人、ちょっとですよ、ちょっと迷惑なだけでも気が利かないというふうに許さないって思う。 だからその人が、ね、その人、つまり気の利かない人を見てね、あなたはもっと苦しめと、こう思ってるってことです。私は苦しんでいる。私は気を使うことに苦しんでいる。ね、なのにあなたは気を使うことに苦しんでない。それで迷惑をかけて、そんな迷惑をかけていいと思ってるのか。許さない。許すっていうことはね、許すっていうことは自分もどんなに気を使ったとしてもね、迷惑をかけてしまうことがあるっていうことなんです。ね。どんなにですよ。どんなに気を張っていたとしても、どんなに気をつけていたとしても、気が抜けて迷惑をかけてしまうことが私にはある。ね。そんな自分を自分自身が許せるかってことなんです。ね。仏教で許すっていうのはね、相手を許すことじゃないんです。私の中にいる悪をしてしまったね、悪をしてしまった私を許せるかっていうことなんです。そうしないとね、こんな悪いことをした人はそれ相応の報いを受けてほしいって思ったらね、誰も責めてないのに、私のことを。誰もひどいことなんかしてないのに、私に。ね。だけど私はその場にいることがいたたまれなくなるんです。私の中で悪いことをしてしまったってなったらね。自分の中で、ね。みんなは私に対してこんな風に思ってるんじゃないか、あんな風に思ってるんじゃないかっていう風になってね。その場にいることができなくなるんです。だから、私なんかいない方がいいんですねっていう風になる。私なんかこの場にいない方がいい。この場にいたらね、みんなに不快な思いをさせてしまう。誰も不快なんて言ってない。誰も迷惑なんて言ってない。あなたが勝手に思ってるんです。迷惑じゃないか、不快に思ってるんじゃないか。そのあなた自身が自分のやった言動を許せないっていうのが一番苦しむわけです、自分を。だから自分自身がまず自分のことを許してあげなくちゃいけないです、ね、それはなかなか自分のことを自分で許すことができないから人のことを許すんです。あの人のことを許せない、許せないって思ってるのはね、自分は気をつけてるのにっていうのがあるんです。でも自分は気をつけてるっていうのがね、善じゃないの。善っていうのはね、自ら進んでやってるってことです。例えば、こうすればお金持ちになれるっていう方法があったとしたらですよ。清盛さん、ね。なんで私しかやってないのって思います。なんでみんなやらないの、やらないのに私だけやらなくちゃいけないのとか、あの人はなんで金持ちになる方法があるのにやってないんだ、ひどいじゃないかって思います。ね。こうやったら幸せになれるっていうふうに思ってるとするものがね、思ってる人がですよ。ね。人がやってるとかやってないとか、そんなことが気になることはないんです。善っていうのはね、それが幸せになれるものだから。いやね、本当に善だと思ってやってるとしたら、なんで私だけっていうふうに思うことはないんです。 人に気を使うことがね、それが善、本当に善だとしたならば、善だと思ってやってるとしたならばね、人が気を使わなかったとしても、でもそれは私はこれがいいと思ってやってるんだからってなるわけ。ところがね、許さない、許さないっていうのはね、私はそれをやることによって苦しんでるっていうのがあるんです。苦しんでまでやってるのに、なんであの人はね、やってなくて平気で折れるんだ。みんなで、ね、それ相応の報いを与えてあげなくちゃいけないじゃないか。そこにはね、私自身を許してないっていうのがあるんです。私を許すことなんです。仏教で許すっていうことは。こんな悪いことをしてしまう自分だけど、ね、そんな自分がこの場にいてもいいじゃないかということです。ね、誰かが、ね、出て行ってって言ってるわけじゃない。誰かが、ね、その、距離を取ってきてるわけじゃない。自分が勝手にですよ。みんなに迷惑をかけたからとか、みんなに不快に思うからとかね、自分で勝手に思い込んで行動してる。自分だってやるんです。ね。自分だってやることを人もやるんです。ああ、そうなんだ。そういうことを やってしまう自分も許すし、やってしまう相手も許してあげるんです。ね。分かっていただけたんでしょうか。じゃあ、ちょっと休憩します。